ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジア店長のミスティが常連客コジタマゴやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
こんばんは。
こんばんは、まえちゃん。お久しぶりです。どうぞこちらへ。
いやー、カウンター久しぶりだわ。
はい、ご注文は何でしょうか。
おまかせがいいな。
はい、承知しました。それでは少々お待ちください。
はい。
はい。いや、まえちゃん、ようこそいらっしゃいました。
いやー、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。ですね、私が、ポジションさんに、あれですね、なんですか、休業日というか、店舗の休日を、間違えて伝えてしまいましたね。
あら、店長としてどうなの、それ。
そうそうそう。普段営業してる部屋、ちょっと急遽休日でっていうこと伝えまされて、あれみたいな。
あら、まあ。
まあ、多分来週怒られるでしょうね、これ。はい。で、ちょっと今日は、舞ちゃんが来てくれたということで、はい。ぜひよろしくお願いします。いやゴールデンウィークに会って、これです。普通に会って、そして、ラジアで、大会ですね、久しぶりに
ねえ本当に、
前回来てもらったのは多分なんか50回ぐらいに来てもらったような記憶が、
結構前ですよね。
結構前だよね。いや、ちょっとぜひもっと来ていただけるとすげえ嬉しいなと。はい、
どんどんいつでも。
ありがとうございます。はい、ちなみに、はい、最初にちょっと、もしかして前ちゃんを初めて知る人がここラジオを聞いてくださってる方でいらっしゃるかもしれないので、ちょっと解説をすると、
はい、
まえちゃん、前島さんは、オーバードーズチャンネルという、
はい、
ポッドキャストをやっている方でして。
趣味の悪い名前のポッドキャストやってます。
はい。大阪の方で4人で やってらっしゃる。
はい。
ラジオですね。
そうなんですよ。
はい。はい。ぜひ聞いていただければと思います。で、番宣します？どうします？
番宣は、
うん、そうだね。
聞いてもらったらいいです。
あ、わかりました。了解。
検索かけていいですか？お願いします。
そうですね。ツイッターとかも、まえちゃんやってるんで。
はい、はい。たまに違いツイートしますよ。
カタカナでオーバードーズチャンネルか、もしくはあれですかね、カタカナで前島で検索ですかね。
そうですね、それが一番早いですね。
はい、はい、それで皆さんよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ラジアでは お客様からのご意見やご感想、取り上げてほしいニュースや話題などのメール、iTunes レビューを随時募集しております。メールはラジアホームページのメールフォームからお送りください。お待ちしております。
はい、
またツイッターもやっておりますので、そちらのメッセージや、それからハッシュタグラジア、ラジエでも構いません。はい、はい、ラジアのメール、レビュー、ツイートをお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、最近ハッシュタグ、前回紹介させていただいたんですが、ハッシュタグつけてツイートしていただける方が増えてすごい嬉しいです。
ハッシュタグって手軽ですよね。
手軽ですね、確かに。簡単に検索かけられるし、ポチッと押したらポーッと出てくるし、はい、この方がメールよりも気軽にパーソンとか言っていただけるのでしたら、ぜひこれもご活用いただけたらと思います。はいはい、で、はい、それではお待たせしました。本日のおすすめなんですが、こちらですね、プロテイン。
あ、プロテイン。
プロテインです。
もう今がっつりっすよ、はい、ほんまに、
どんぶり、どんぶりかどうかのツッコミはまあ、さておき。はい、最近ですね、すごいうちわの話もなしますけど、あることがブームになってましてね。
そうですね、
高校界隈の間で、知り合い界隈の間で、はい、いつからこのラジアはその知り合い界隈のトークをするようになったんだっていうのは、また置いといてた、ニュースは一旦置いといてですよ、今回は。はい、はい、ですね、最近あれですね、トレーニングにハマってまして。
そうなんですよ、はい、みんなトレーニングしてて、
なんか急に周りがなんかジムとかフィットネスに行き始めましたよね、これ。
周りが行くと行っちゃいますね、
そうなんですよね。そうなんですよ。じゃあちょっと最近デレッジョという動画プロジェクト あ、トリカゴ放送さんのやつ、はい、デレッチョで、あの、デレザップという新企画をやり始めましてね。
やってますね。
なんかあの、食事制限しないで15週間で、あの、腹を割るっていう、腹筋を割るっていう、
ね、
むちゃくちゃなことして
。本当むちゃくちゃですよね。
はい。で、なんかそれにカッコつけて、なんか、あれちょっと、なんか、トレーニングいいんじゃねっていう感じになったって。
ブームですよね、
ブーム。ブームなんですよ。しかし、あの、我々は、しかしその前から実は通い続けてるっていうのは、あります
ね、そうなんですよね。
実はそうなんですよ。
実はね。
実はね。僕は実は3月前からだったんですけど、舞ちゃんは、あの、だいぶ、すごい前から通ってて。
そうですね。僕、1年以上前から。
はいはいはい。なので、ちょっと今回はその話をちょっとしようかなと思います。
はい。
はい。で、ですね、その前に、まあちょっと、ニュース的なことを紹介しないと、この番組的にあれなんで、まあちょっとニュースじゃないんですけど、今回はあのですね、まず、話に入る前に、このフィットネスクラブ、フィットネス業界のデータについてちょっと調べたんで紹介したいと思います。
はい。
はい。ですね、あの、日本とアメリカと、それからイギリスのね、あの、スポーツクラブとかフィットネスクラブに通ってる人と、会員数とかの データがありましたんで、今回紹介したいと思います。
そんなデータあるんですね。
ありましたよ。はい。あの、日本の、じゃあまずデータですね。あのですね、日本はあの、ですね、最新の2014年なんですが、2014年データなんですけど、全国にクラブ数はなんと4375件あるそうで、
多いな。
会員数は419万人いるそうです。で、国民全体の参加率は 3.3% だそうです。
3.3%。
そうですね。100人に3人。まあ、まあ、これは多いと見るか少ないと見るかですね。はい。で、ちなみにクラブ数は、あの、2010年が3574件ですごい増えてますね。ここ4年間で800件ぐらい増えてます。
だいぶ増えてますね、
は
い、
で会員数はしかし2010年で399万人だったんで、20万人ぐらいしか増えてないですね。まあ、うん、クラブ数の増加よりも、あ、会員数も増加しますけど、クラブ数の増加がやっぱりそれ以上にすごいスピードで増えてる。
なんか流行ってるんですかね。
なんすかね。あの、今なんか結構その東京とか大阪だと、その主要な駅の周りはもちろん結構小さい駅でもなんか24時間営業のやつができたりするんで、多分そういう流れ的な感じで、多分一駅一店舗とかそういう感じで、あとパーソナルトレーニングジムが多分増えてるとかじゃないですかね。
あ、多いですね。
そうそうそう。
確かに。
そうそうそう。そう。ライズアップ的なあれですね、多分。はい。で、それと翻って、アメリカなんですけれど、はい、あの、まあ、こちらクラブ数は、まあ、もちろんでかいんで、広いんで、国土がね、あの、3万4000件あって、会員数も5410万人なんですけど、これ、注目すべきは、あの、参加率ですね。参加率が 17%。
多い
かなり多いですね、これ。はい。
すごいな
ぁ。そうっすね。これなんですよ。
やっぱり、あの、脂っこいものとか食べてるから多いんです
か
ね。
多分みんな、やっぱ結構行ってるんですかね、逆に。
そう、うん、
結構みんな、なんかその、アメリカイコールジムみたいな、そういう、白人男性が結構通ってるっていうか、あの、スポーツクラブあるあるだと思うんですけど、ムキムキの白人男性の方がいるっていう。
結構そんなイメージですね。
そんなイメージが僕ありますよ、結構。実際私が通るところ、前通ってるところとかにもいらっしゃいましたし。はい、結構、もうなんか、おおって。かなりムキムキなんですよね。結構気になる。
ビビりますよね、あのムキムキみたいな。
チラチラ見ちゃいますもん、僕も。
ねえ。
マジで。はい。そうですね。はい。イギリスの方は、も参加率が 12.6% なので、うん、まあ、まあ、やはり全然日本よりは多いですね。
そうですね。
はい。で、さらにあの、日本で言うと、さらに、ね、年代別の参加率って、あ、その、会員数で言うと、その、年代別の内訳もとかもあって、はい、データとして。あの、はい、細かいですね。はい、平成26年なんですけど、2年前ですね。これは、ですね。全体の 100% とすると、このうちの 30% が60歳以上の会員だそうです。なんと。
思ったより高齢ですね。
そう、思ったより高齢なんです。で、ちなみにこれ10年前だと、なんと全体の 17% しかいなかったそうです。ここでも高齢、少子高齢化が進んでい
る。そうなんですね。
はい、で、逆に、ですね、20代の人は、平成26年は、15.7% だそうです。
はい、
で、逆に10年前は 23.7% と、結構減ってるんですね。
減ってるんか。
減ってるそうです。はい。全体で見ると、20代が一番少なくて、
はい、
まあ、 もう本当に30代、40代、50代って感じで、まあ年が上がると増えていくような感じですね。なんとなく。現状としては。
みんな健康に気遣い出すんですね。
そうですね。だんだんみんな健康に気遣い出す。はい。
うん、
で、そこでですよ。はい、一応20代じゃないですか、我々。
そうなんですよ。ですよ、
あのね、20代のうちにジムに通うキャンペーンをね、今日はちょっとラジオを通じて行こうかなと思いますよ。はい。
うん、
あれですかね、やっぱみんな、舞ちゃんもですけど、そのジムに通い続けるにはやっぱコツがいるんですかね。
ですね、やっぱり、はい、ナルシストになることやと思うんですよ。
どういうことですか、ナルシスト。
いや、なんか変わっていく自分を見て、
はい、
そのやる気に変えていくみたいなことが多いですよ、僕。
あー、なるほど。
はい、
だんだんなんか体型が痩せてって、それ、
そう
筋肉がついていくっていう。はい、いや、ね、舞ちゃんに至っては、はい、痩せる前と後で全然人が違うっていう。
いや、よく言われるんですけどね。
僕はどっちも知ってるんですけど、もう、なんか、誰だこれ、誰やこれっていうレベルの。
そうなんですよ。
そうなんですよ。はい。一緒に海外旅行行ったんですけど、
はい。
舞ちゃんと。その時、痩せる前だったんですね。そうそうそう。で、みんなで一緒に遺跡に登る時とかに、すっごい舞ちゃんを押してるっていう。
もうなんか、
ね、おいとか言いながら。そうですね。はい。
油の塊が2台に乗ってる感じですからね。
いや、ね。やっぱりこれも、あれですかね、そのトレーニングの成果なのかなと。やっぱ変わっていく自分を見るのが、やっぱり大事っていうか、なんですかね。
僕の場合そうでしたね。毎日鏡見るようにして。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。そっか。それでなんかだんだん変化していくとか。あと、体重とかかな。体重とかを測って。
そうですね、
うん、
体重は1週間に1回ぐらいにしないと変わってないとモチベーション下がるんで、
う
ん、
あ、逆に、なるほど、
はい、そうなんですよ。
意外とそれは確かに毎日体重計に乗るって人もいるかもしれないですけど、逆にあらだんだん全然減ってないわってなっちゃったら確かにそうですね。
そうなんですよ、やり始めた頃はどんどん落ちていくんで毎日乗ってたんですけど、
うんうんうん、
やっぱりその半年ぐらい経ってからはもう1週間に1回ぐらいにしましたね。
はいはいはいはい、そっか、うん、なるほど。私も結構一週間7か月でちょっとなんか乗ってますね、体重計。でもなんか同じ時間帯に乗らないとあとなんか意味がないとか結構、
ね、そうですね、
あれね、そう、一日で結構体重1キロ前後するからね、あれ結構ね。
そうですね、寝起きが一番いいですよ、やっぱり。
あ、寝起き
絶対下がってるんで。
ああ、なるほどね、はい、そっちの方がもモチベが
上がりますよ。
そうそうそう。いや、この前とか、ちょっと前に買ったスマホと連動する最近の
体操系。
体操系。買ったよ、これ。マジで。
いや、
高かったな。
結構いいやつですよね。
結構いいやつ。あとね、歩数もね、この iPhone で即測定してくれるからね。
本当に。
いつでも見れるっていう、この手軽さ。あと、これグラフになるからね、勝手に。
いや、そういうのもいいですよね。
そう、こういう、なんかこういうこだわり出すとね、そう、
はい、
まあね、確かに、そう、ジム続けるコツ、あと、私的にはなんですけど、はい、私、3月頭に引っ越してきて、
はい、
今のところに。で、3月から通い出してるんですけど、もう、なんですか、ジムありきで引っ越し場所決めてたんですよ。
はい。いいっすね、やっぱそれ。
本当にガチで徒歩1分以内で着くんですよ。
近くにあるっていうのは一番通えますよね。
そう、それなんですよ。前通ってたとこはちょっと遠かったっていうのがあって、はい、自転車通勤で、ちょっとでかい駅まで行かないとなかった。
はいはいはい。
で、逆に、今はもう、電車降りて、家に着くまでの間にジムがあるんで、寄って帰れるっていう、強みが。あるんですよね、実は。
はいはいはい、はい。
だから、まあ、最悪寄ってかなくても、一回家に帰ってもすぐに着けるんで、ウェアとか取って、
い
けるんで、
いい、
逆に、そういう、わざと無理やり作れる、はい、続く習慣を つけることが多分続けるコツかな、一つ、
ね。ああ、それは羨ましいですね、僕。片道35分かけて
行ってるんで。ああ、結構遠い。ね。
そうなんですよ。
いや、でも、それでそんな1年間以上続いてるのは、本当すごい。
いやー、結構気合ですよね。
気合なんだね。はい、そうですね。でも、まえちゃんの場合結構、あ、そうそうそう。そういえば、まえちゃんに聞きたかったんですけど。
はいはいはい。
あ、そうだ、ちょっと前提の話抜けてると、まえちゃん、まえちゃんと、まえちゃん、車椅子なんですよ、ね。
はいはい。車椅子です。
はい、そうです。聞いてる方、初めて聞いてる方。
そうなんです。で、
車椅子の方の場合って、そのジムっ って、なんでしょう。なんつうか、ちょっと、なんでしょう、その専用のジムとかそういうのがあるんですかね。
あ、僕が通ってるところは、うん、その障害者、
ああ、なるほど、
うん。スポーツ施設なんですよ。
はいはいはい。なるほど、なるほど、うん。あ、やっぱそうか。あ、そうか。逆にそう、自分そういうとこ行ったことない。
使用料も無料でいいですよ。うん、
マジで無料なの、うん、おお、すげえ。マジか。そこでかいポイントだわ。
その、一緒に行く人も無料なんです
よ。マジで何それ。すごくないですか、それ。
バリすごいと思いますよ。
マジか。それはちゃんと、なんか筋トレしたりとか。
筋トレ、プール。
あ、プール。はいはい。
ボーリング、卓球。
何
ぐらいは。
ちょっと、
ボーリング。
まだで。ボーリング
ボーリングある。
ボーリングだって。スポーツクラブに。
お、すごい。
あ、そういうのあんだね。その卓球か。
そうなんです。
あ、そっか。でも確かに車椅子だと確かにランニングマシンというよりも確かにそうか。でもサイクルは、自転車は。
自転車もあります。
あ、やっぱり。
その一つの館内にいろんな部屋があって、うん、いろんなとこ行けるって感じですね。
なるほどね。はいはいはい。うわー、いいな。すごいな。それはもう完全にボーリングするしかないよね。
週末とか一日遊べますよ。
あ、でもね、なんか本当に、なんかスポーツクラブなんだけ、ジムなんだけど、そういうなんか複合施設みたいな感じ。
もうね、めっちゃよく言えばスポッチャですよね。
あ、そうそう、スポッチャだね。完全に。
ね、
なんかコロナワールド的な、コロナワールド、言って通じるから、東北にしかないのかな、これ。まあいいや。ってことは、あれかな、一緒にオーバードーズやってるジャンボニーヤンとかも一緒に。
それがね、みんな来てくれないんですよね。うん、
マジか。
その、鈴木二千は、ちょっとの間来てくれとったんですけどね。鈴木二千でも、スイタって、僕の家から、
はい。
何時間やろ ?2 時間ぐらいかかるんですけど。
ああ、それはちょっと無理だよね。確かに。2時間かけるのは難しいかもね。
彼、全部の移動を自転車でやるんで。
マジっすか。
だから僕とジム行くときはもう、一人トライアスロンみたいなことにな
ってます。でも、着くだけで運動だし、
それも。そうなんですよ。もう汗だくなりながら。
デルザップやってる一平くんが、30キロチャリで移動するみたいな。
でもそんな感じっすよ。
そのレベル。ああ、いやそっか。でもまあ確かにあとみんなとトレーニングやるってのも一つ。
そうですよね。
そのみんなやっぱやってんの見て、その LINE とかで。
うん。
やるのもいいし。結構そのみんなと一緒に、実際やったりとかね。あれ東京来た時、一緒にやった？
あ、一平くんたちとやりましたよ。
うん、おー、さすがに。いや、実は僕も先週ちょっと一緒に行ってきて。
ね、一緒に行くと楽しいですよね。
そう、楽しい。なんか本当に。頑張ってんなぁと。
そう。
めっちゃなんか、筋トレとかしてるから、走ったりとかしてるから、やべえ、これ、自分なんか、怠けてたら、まずいなぁと思って、それでやったら、次の日とその次の日、筋肉痛っていう。もう、二日間続くっていう、もう、これはもうまずいなぁと。一日で治らないっす。
いやー、僕も、足とか鍛えてたら、二日筋肉痛になりました
よ。なる、そう。いや、でも本気で鍛えるとなかなか治んなかったりするってい
う。
でもまあこれは筋肉が痛めつけられてる証拠なんで。
そうなんですよね。
そう。で、あとちょっと今回共有したかったのは、ジムでしてること。
はい。
私はポッドキャスト聞きながら結構トレーニングしてるんですよ。
おー、いいじゃないですか。
マジで今日も本当に、今日も普通にオーバードーズチャンネルを聞き。
あらあら、ありがとうございます。
オーバードーズチャンネルは正しいように見える大体だけな時間とかガーッと流しながら聞いて。
いいですね。
その1時間ぐらいやってですね。で、一人はトレーニングしてるときは、それで、あとはスタジオとかそういうやつとかで、そのフィットネスのインストラクターと、話したりとか、かね、はい、そんぐらい。やっぱ結構人とそういう話したりするのも結構友達とかできると通いやすいしね、やっぱり。
そうですね。うん、やっぱり、その、中で一緒にできる人おったら、本当
に、
モチベーションアップですよね。
あれ、舞ちゃんは結構、その、一人で黙々とやってる感じ。
結構僕は淡々とやってます。
まあでもその方がね、トレーニング負荷かける面はね、確かに。
そうなんですよ。ラジオで何喋ろうとか考えながら。
あ、はいはい、いや、めっちゃ考える。今日も考えながら歌詞トレーニングしてるんだって。あ、そうそう、今日もこれ撮る前にトレーニング行ってまして、二人で。
そう、二人で。
別々で、実はそれぞれ。
もうなんか、週末やることって言ったらジムになりつつあるよ、ね。
そう。いやー、そう、本当にね、一週間に2回、3回通うっていうのがちょっとね、もうトレンドになりつつあるんですけどね。
楽しくなってきましたね。
そう、なんだね。 で、あとは今回もう一個話したかったのは、その効果的なトレーニングの効果的な痩せ方とか筋肉のつけ方的な、方法論がまだね確立しないっていうか、いや、これぜひ知ってる人いたら本当にメールとかハッシュタグいただくとすごい嬉しいんですけど、
はい、
だから食事の取り方とかタイミングとかね、そういう最近そのゼルザップは食事制限しないらし、しないけれど、僕は実は食事制限ちょっとやってまして、
あ、僕もやってますよ、
やってます。まあ具体的に言うとその夕飯をちょっと減らすみたいな、
うん、
ですよね。なんか最近ヨーグルトばっかり食べてる気がして、
夜ヨーグルトってやっぱいいんですか？
なんか結構腹持ちが、あんまりカロリーが高くないんだけど、なんつうか結構お腹に溜まるというか、なんか食べだけになるっていう、
いいですね。
一つあるんで、朝昼は普通に食べるんですけど、夜はやっぱヨーグルトとか、で、まあちょっとお腹足りなかったら、まあその納豆的な、
はいはいはい。
とかですかね、やっぱり。
そうなんですね、そっか、ヨーグルトか、ちょっと追加してみます、
追加する。あ、まいちゃんは何を食べてる？
僕はもう鶏のささみ肉とかを、
出た、
バクバクいってますね。
いや、ね、鶏のささみはいいらしいですよ、本当に。結構、
いや本当に、
ローソンで売ってるあれ、もも肉のやつ200円ぐらいで売って、あれ結構なんか、あれ肉食べたい時は本当に鶏肉が一番、ささみが一番いい。
そうですよね。
あれとか、あとやっぱ味噌汁とか、やっぱりかな、と、はいはい、一番。
大豆系の食品と、肉を一緒に食べるといいみたいですよ、やっぱり。
ああ、じゃあやっぱ納豆に、じゃあやっぱそれね、ささみ納豆、プラスヨーグルト。それ、決定や、これで。
いいですね。そう。
まえちゃんでも結構食事制限は、やってたでしょ、
まあ、めっちゃしてたんですよ、1年ぐらいは。
急に痩せた時、はい、体型変わるからの、
なんすよ、もう、本当にやりまくってて、ハゲたん、
ハゲた、
ほんまに、で食事を戻した瞬間にまた生えてきたんす
よ。マジか。それってあれじゃない、ミネラルが足りなかったとか。
いやね、なんか多分タンパク源とかいるんでしょうね。
あ、やばい、それ話聞いたらちょっとだんだん怖くなってきた。
いや、だから食事制限もほどほどにしとかないと。
あ、そう、
やばいっすよ。
怖いな。いや、ちょっと最近ヨーグルトちょっと食べてないから。やばいな。ちょっとささみも食べようかな。食べましょう。
デジタル始めてから、筋トレ多めになったんで。
はいはい。
やっぱ肉系いっぱい食べてるじゃないですか。
はいはいはい。
健康的に減らせますね。
あー、なるほど。
やつれてる感じがないんですよ、全然。
じゃあそんなにやりすぎも良くないから、なんだろうね。逆にそのタンパク源を取るってのは何が一番いいの？
やっぱ納豆とかじゃないですかね。
納豆と、いや、やっぱさっき言ったら、納豆とささみ、コンボかな。
コンボと、あと、何やろう。
しかねえな、これは。しかねえな、ささみ。
うん。
うん。それかな。いや、最近、朝ご飯、昼が弁当、はい、朝ご飯かパン、昼が弁当、夜がヨーグルトの生活になりつつあってきて、ちょっとまずいな、これ。ちょっと肉をもうちょっと取った方がいい。やばい、ちょっと
消えた。本当納豆だけでもいいから食べた方がいいですよ。
納豆食べます。パキッと割るやつ食べてるから。そうか。で、今日夜食べないでトレーニングしたんですよ。そしたら、ちょっとなんかダウンしそうになっちゃいました。なんか続かなかったんですよ。なんか途中ですごい腹筋とかしてて、苦しくなっちゃって、トレーニングして。うわーとか言って、なんか。
そう、なんか、あれですね、ちょっと酸欠気味みたいになりますよね。
うん、なんか全然続かなかった。
うん、
だから、なんで、ちょっと今度からやっぱ軽く、やっぱいつもご飯食べてから行ってるんですけど、やっぱりご飯食べてから、今度から行こうかなと。
うん、
まあ、ちょっとこの寝方もいろいろあるとは思うんですよね、本当に。なんか、終わってからちゃんとなんか食べるとかの方がいいとか、筋肉つくとか、やっぱりあるんでね。
はい、僕、逆ですね、やる前に。
逆に、やる前に。
やってから、やってから食べて。
あ、マジか。
寝ますね。
マジやってから食べるんだね。僕はやっぱ食べてからやろうが、なんとなく、なんか、まあ、なんか、体が持たなくなっちゃうみたいな感じなんですよね。時間的には、本当に。すいません。
時間にもやりますけどね。
そう、それ。夜はなんかダメなんですよね、僕。昼は大丈夫。
そう。
何なんだろうね、あれ。
理想はあれですよね。食べてから行って終わってから食べるって感じが理想なんですけどね。
ああ、2回に分ける的な、はい、はいはいはい。ちょっと食べて運動して、
そうなんですよ。
終わってから食べる、はいはいはい。 ね、確かにそうか、やっぱそうなんですよね。そう。あとは、終わってから若干眠くなるっていうのが一つ悩みで。
ありますね。
昼、この前も、朝、つか、午前中から行って、ご飯食べ、昼食べて、そして眠くなったからちょっと寝るって、あれこれ何してんだろうみたいな。
あります、あります。
そう。あと終わってから飲むビールがめちゃくちゃうまかったりとかね。
そう。ちょうど今日なんですけどね。
はい。
整骨院の先生から、はい、運動してから飲んだら意味がないって言われて。
マジですか。
そうなんですよ。
マジか。
なんか、アルコールの分解に全て持っていかれるらしいです。
うわ。マジっすか。
だから筋力がつきにくくなるみたいですよ。
マジか。この前、デルザップ終わったら余裕で飲んで、ちょっと一杯だけ
って。一杯ぐらいやったら大丈夫なんでしょうけどね。
一杯飲んだらめちゃくちゃうまいんで。
そうなんですかね。
めっちゃくちゃうまかったんで、あ、これ最高だわとか思いながらなんですけど。マジか。成功中の先生、マジっすか。
効率は下がるみたいですよ。
でも、かといって飲む前、やる前に飲んだらね、今の時見ないし。
飲みたいですよね。
そう、プーで沈むしになったらね、うん。飲みたいね、確かに。みんなでやった後の、
そうなんです。
打ち上げ的な、でもそれやったら意味ないしな、みたいな感じに。
飲むためにやってんのに、みたいな。
あ、そうか。お酒を美味しく飲むためにトレーニングしよう。
そうそうそう。
それだ。それだ。
で、うん、ここなんですよ。
うん。そして、はい、お金ばっかりかかるっていうね。あかん。あかん。
飲みサーですよね。
そう、飲みサーです。飲みサーになりつつある。いやでもね、あとまあ、フィットネスクラブ的には、あと、やっぱりお金とかも、やっぱ関係するとは思うんですけどね。やっぱその食事もですからね。まあ、食事制限する分、その分、あんまり食べな、そのお金払って済むっていうのはありますけど、はい、うん。やっぱり月々にかかるお金とかも結構かかったりするんで、まあ、一応の場合はその移動費とかかかるじゃないですか。
うん、
やっぱり、うん、その辺がやっぱ続ける要素としてはちょっとネックになってくるのかなと一つちょっと思いますね。やっぱり
結構高いですもんね、ほんまに
高いですね。そう、
普通のジム、
あの普通に1フルで行ったら1万円とかやっぱり
ね。
でなんかタオルレンタルとかするとやっぱもっと高くなったりとかするんで、なんでシューズとかも持ってくと手間になったりするんで、
はい、
僕も実はロッカー枯れちゃってるんですよ。追加ロッカーも置き場所の
便利ですもんね、やっぱり。
完全にシューズとあとなんだっけ、シューズとあとイヤホン、
はいはいはい、
イヤホンとあとシャンプー的なシャンプーを置いて、それでちゃんとそこ、そうですね、まあ結構ウェアだけ持ってけるんで結構楽に通えるんで、
まあ楽な方が続きそうな気もしますけどね。
まあ確かにそうですね。続けるコストとしてはやっぱそういう、うん、まあ楽をするとか、いかに続ける、本当にモチベーション的な、そのやっぱ鏡を毎日見るだったりですし、もしくはそういう続ける環境を続く的な。
ねえ。
やっぱその実感が湧いてるのが一番続けられるような。
確かにそうですよ。
うん。
ほんまに。
そうですね。やっぱり、なんでちょっとやはりちょっと他にももちろんジム通ってる方は結構いらっしゃるとは思うんですが、多分。これから通ってる方に参考になればよかったんですけど、もしも通ってる方がいればぜひご連絡をいただければ。
本当にいろんな話聞かせてほしいですね。
アドバイスがいただければ。そう、いや本当になんかいろいろあるんですよね。その筋トレばっかりした方がいいとか、有酸素運動を先にやって、うん、筋トレしたりとか。
僕筋トレで体があったかくなってから有酸素運動してますね。
ああ、そっか。いや、そうなんですよね。私もいや、若干自分逆で、有酸素運動ちょっとやって体温めてから筋トレするっていう。
ああ、どっちがいいんですかね。
どっちがいや、よくわかんないですよね、これ結構。
よくわかんないですよね。
そう。結局わからないっていうのがあって。まあ、あとなんか最初に、あと終わったらちゃんとストレッチもした方がいいとか。
はい。
結局プールが一番痩せるんじゃないかっていう。そう。
ダイエット目的やったらプールが一番いいような気がします。
あ、やっぱり。なんか、はい、プール終わってから全身が、ちょっと痛くなるっていう。そう。
強制的に有酸素運動になるんで。
はいはいはい。
プールは。
そうそう。そう、私のそのクロールの泳ぎ方とか平泳ぎの泳ぎ方が下手なのか、やっぱり全然泳ぎ方がなってないんで、多分効率的に多分痩せる運動できてないんですよね。そう。ちょっとそういうインストラクター的な人にちょっと教えてもらいたいんで、そういうコースも通おうかななんてちょっと思いながら。
はいはいはい。
やっぱそういう、あと、そういう、あ、ジム、そういう一個、もう一個、スタジオとか、そういう、 コースとかインストラクターの人とかいろいろ教えてもらったりとかそういうのすると結構長続きするかなと個人的に思いました。
あ、そっちの方がね、なんかやり方とかも分かってしまうんで ね、
そうですね、あのストレッチのコースとかあとのヨガとかあるんで、まあ、それだけでも結構50分ぐらいのコースがあって1回、まあ、大体無料でできるんで、そういう人正しいやり方を教えてもらっていろいろ発見もあるんで、
はいはいはい、
あとそういうなんか有酸素運動系、なんかダンス系とか、なんかあとこの前自分行ってきたんですけど、なんかボクシングのポーズとかね、なんか、
はいはいはい、
ファイトジム的な感じの、
ボクササイズですね、
ボクササイズ的な、あれやったら次の日本当に全身筋肉痛に、本当に汗、やってる時は本当、やってる時は本当に汗だらだらで、うわ疲れるなと思ったら、逆に次の日筋肉痛になったんで、あ、これ筋トレにも なってんのみたいな感じだったんですよ。
ほんまに効いてんねんな、
あれは効いてる、めっちゃ効いたんで、これは結構おすすめですね。また今度私も行きます。
はい、
はい、というわけで、はい、今日はいろいろお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、
それではお墨のお皿お下げします。
はい
はい、それではですね、今回はプロテイン、このプロテインはまあね、プロテインはプロテインでもやっぱ安めでね、280円でいきましょう。
ちょっと粉っぽかったですね。
そうですね。はい。というわけでみんな、ジムに通おう。
ありがとうございました。この番組は鳥めしファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。
オーバードーズチャンネル。
僕たち何も悪いことやってないよ。
それはもうええわ。
今は3人で仲良くやってんだからさ。というわけでジャンボさん、鈴木くん、説明よろしく。
了解、前島。月刊ダメダメ団は語ったり叫んだりお勉強したりするダメダメ上等な番組です。そして
マイジャンボ宝くじは初めての楽器を手にしてみたり作詞にチャレンジしたりする挑戦型音楽トークバラエティです。
毎月第1金曜日、前編後編に分けて同時配信中。